はい、はじめましてという方もいらっしゃいますし、お久しぶりですと、いう方もいらっしゃると思いますが、今日は、黙示録の19章から最後までをこう学んでいきます。で、実はこのアメリカに来て、まあ、1月にですね、こうやって来てですね、一章から実は始めてて、で、今日で最後になります。で、今日は19章から、22章までなんですけれども、まあ、少しおさらいをしたいと思います。黙示録という言葉、まあ、日本語で黙示というとですね、こう何かあるものをわからないように、こう比喩を使って、わからぬようにさせているという意味がこうあります。けれども、本当の意味はその逆なんですね。今まで隠されていたものが明らかにされる。英語だと revelation ですね。reveal 明らかにする、暴露するですね。そういう意味になります。で、啓示という言葉が日本語でありますが、黙示録は啓示録っていうふうに呼んでもいいかもしれません。で、何を啓示しているか、今日19章で出てきますが、イエス・キリストをはっきりと表している書物です、ね、イエス・キリストの黙示というのが黙示録の1章の1節に書いてあります。そして、この黙示録はアウトラインがはっきりと書かれていて、1章の19節にあなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せってあるんですね。あなたの見たこととイエス様がヨハネに話しておられるのはイエス様の栄光の姿でした。1章に書いてありますですね。そして2章から3章までが今あること、教会のことを神様が、イエス様がこの教会に対してお語りになりました。そしてこの後に起こること、教会の後に起こること、つまり教会が引き上げられる、掲挙された後に何が起こるかについてこの4章以降に書いてありました。で、それが7つの封印があるその巻物なんですけれども、一つ一つ解かれていくことに災いが地上に下ったわけなんです。で、それがいわゆる観難時代ですね、大観難と言われているところです。そしてその観難時代において大切な部分はですね、この3年半とかですね、126日とかですね、一時二時半時とかという期間があるんですね。で、全部同じなんです。3年半ですですね、一時二時半時、1年2年そして半年ですね、3年半ですね。で、それは何を意味しているかというと、ダニエル書9章に書いている70週の最後の週、70週目の出来事です。で、その70週目の真ん中で荒らす忌むべきもの、あるいは荒らす憎むべきものが、自分の正体を表して、そしてその聖女を荒らし、そして世界を荒らしていくという、その最後に現れる反キリストについての活動ですね。で、それが、この黙示録にも詳しく書いてあります。そしてそのようにこの反キリストが支配しているもう真っ暗な世界、そしてキリストを信じる人たちが、立ちどころに殺されていくようなその時代のことを描いた後で、14章から、イエス様が地上に再臨されたその幻が書いてあるんです。14万4000人のイスラエル人のこの、額に神様の印がこの刻まれているですね、この人たちがこのシオンの山のところに来てるんですね。もうこれイエス様が戻ってこられた後のこのことが書いてあるんですよ。そしてこれからその今までこの反キリストで、反キリストの上にいた悪魔、この反キリストが作っている国、また前回学びましたけれども、このバビロンですね、 陰府のバビロン、大陰府のバビロンをこの滅ぼすこの予言をこうどんどんしていくんですね。ですから今までこう悪がはびこっていたのを神様がそれを裁かれていくという、でそれを私たちはこの見てきました。そして15章と16章にこの獣の国ですね、この反キリストの国が裁かれていく様子が書かれていて、で最後に17章と18章にはバビロンがこの裁かれていく話が書かれています。そして19章に入ります。わかりました。19章で皆さんもご存知のメサイアという歌がありますよね。誰でしたっけ、ヘンデルさんですね。まあ、ここの箇所から取ったあの有名なハレルヤっていうところですね。それから始まります。今までは地上に災いが下っていた場面でしたけれども、今度は天国に場面が移ります。19章の一節をご覧ください。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大陰婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。何についてここで、賛美が天国でなされていますか。大陰婦を裁いてくださったこと、神様が大陰婦を裁いてくださったことについて賛美をしているんですね。歓声ですね。賛美もそうなんですけども、歓声を上げていますね。誰かバスケットボールでもこのフットボールでもいいんですけども、試合で勝った組が歓声を上げるというような歓声を上げているわけなんです。でこの伝の大群衆は誰かと言いますと、黙示録の7章の9節に出てきていました。7章の9節に、私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を身に持って御座と子羊との前に立っていたですね。これが大群衆です。ですね。白い衣を着ている。そして、白の枝を手に持っている。で、彼らはいろんな国民から来ているわけなんですが、彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いとが永遠に私たちの神であるように、アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私たちにこう言った。誰かが次に書いてあります。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。わかりましたか。大観難時代に殉教した人たちです。ですね。イエス様を信じているからという理由で殺された人たちが今天国でこのようにイエス様を賛美している人たちです。で、この人たちがバビロンが滅ぼされたこと、バビロンがこの裁きにを受けたことについて、この褒めたたいてるんですね。ここで19章の2節で目白くご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからであると書いてますね。で、バビロンについて17章の6節でこの女がですね、生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見たと書いてあります。わかりますね。 バビロンは神様の統治、神様の支配と真っ向から対抗する世の制度と言ったらいいでしょうですね。そしてイエス様を証しする人たちを殺していくような制度です。いろんな形でこの私たちは、見ていますね、この世の中でこのイエス様を信じた人たちが現れた時以来ですね、私たちはこのローマ帝国から始まってですね、でカトリックの教会が本当にイエス様を信じた人たちを殺していきました。そして、他にも共産主義の国がありますし、そしてイスラム教の国がありますよね。で今信じて死んでいっている人の数が、今までこの死んでいった人のたちの数よりもですね、この20世紀、もっと多いわけなんですよ。だからもっとスケールが大きいんですね今ね。そういう人たちの血があります。でここでは教会も警挙されてますから、大患難時代にイエス様を信じた人たちのこの流された血なんですけれども、そのことについてこの彼らは大歓声を上げてるんです。そしてどういうことについてこの神様の歓声を上げてるかというと、2節に神の裁きは真実で正しいからである裁きは真実で正しい。私たちがこの世に生きていて、どうして、何が、どうしてこうなってるのかって本当に真実なこと、正しいことって知りたいと思うけれども、なかなかそれを知ることができませんよね。そして神様がなされていることについてでさえ、私たちはなんでこうなってるのかなってわからないことがありますよね。例えば福音を一度も聞いたことがない人が、福音を聞いて死んでった人たちと同じように地獄に行くんですかですね。どうしたら理解できるわからない、またはそのイエス様を信じて本当に経験に生きている人が、本当に大変な、この悲劇に遭った、わからない、たくさんありますけれども、天国に行ったらここにいる大群衆と同じように私たちはハレルヤ、あなたの裁きは真実で正しいです、やっぱりそうだったのか、もうこれは絶対にそうだよねって言えるような完璧な裁きを神様が下してくださるわけなんですね。でそういう神様の裁きを今彼らはこの叫んでいるわけなんです。そして次に3節で、彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。永遠に立ち上るです。もうぶり返すことはないんですね。こう亡霊に脅かされることもないわけなんです。例えばヒトラーが死んでもですね、どうやって死んだかがわからなくて、この、陰謀論があるんですよね。ヒトラーがまだ生きてるかもしれないっていうですね、噂が出ているという恐れも、この恐れも完全になくなるという永遠の煙が立ち上るわけなんです。そして獣の国もですね、後でまた出てきますけれども、永遠にその火の裁きにあって苦しみ続けるという国、永遠という言葉が使われています。でこの黙示録の最後にあたってのテーマ、いくつかあるんですけれども、その一つが、もうよく私たちが言われる、天国か地獄かのどっちしかありませんよ、私たちが行く道は、ということをはっきりと示しています。で、ここでも永遠にと書いてますね。セカンドチャンスはないんですよ。ないんです。 必ず神様が永遠にその人の運命を定めるその時があるんですね。また戻りますっていうのは仏教ですね。このどんどん死んでから次にまた来る、それはないです。そういう思想はこの聖書の中には一切ないです。でまた逆に永遠に慰められ続けていくという天国があります。これが一つの大きなテーマになります。でもう一つのテーマで、これは今大バビロンが出てきて、それが滅ぼされていくわけなんですが、大バビロンが大インプと書かれているんです。インプ、買収区の中でもその何かドンとなる頭となるような買収区として描かれている、この都があります。そしてその対比として、対象として天のエルサレム、今から出てきますけれども、子羊の花嫁、子羊の妻が出てくる。そっちは清純ですね、清らかな聖なる都。この二つの都のこの対比が出て、あなたはどっちの都の住人ですかというこの問いかけを最後でこの神様はしておられます。これが大きな二つのテーマです。でこの細かいことをですね見ていきますけれども、次に出てくる人物、24人の長老と4つの生き物です。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言ったと書いてあります。黙示録を読むと天国でいろんなこの人が出てくるんですね。でなんかどんどんなんか誰が誰だかって分からなくなっていくんですけれども、ゼカリア書明日学びますが、そこにもですねいろんな見つかりがこう出てきて、ちょっと頭を使わないと誰が誰だか分からなくなるんですが、ここでも、ここで出てくるこの24人の長老と4つの生き物というのは、4章のところからもう早速出ている、おなじみの人たちなんですね。こう神様の御座のすぐそばで神様を絶えず礼拝し続けている存在です。そして24人の長老は教会を代表しています。そして4つの生き物はケルビムです、ですね、その周りで絶え間なく神様を礼拝し、そして今大群衆が歓声を上げたのにこうしてですね、このハレアーメン、ハレルヤと言ったわけです。で今度5節、御座から声が出ていった、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。今全員に対してですね、いろんなこう天国にいる存在があるわけですね。天使もいれば、あとは、大患難から洗い清められた人もいれば、そして教会もあるわけなんですね。そしてみんなが今神を賛美せよという声が御座から聞こえました。でここまでが大バビロンが滅びたことに対する完成です。ですね。次は、また同じように、この、喜びの声が聞こえるんですが、内容が変わります。それは、結婚式が持たれるからなんです。読んでみましょう。また、私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。ですね。大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴。これも数多く、黙示録の中にも出てきますね。そして、実は旧約聖書で、シナイ山に神様が降りて来られた時にも、このようなこう、ラッパのような音とかですね、この雷鳴とかですね、ありますよね。このように神様の臨在、清い臨在が現れているところにこういう声が聞こえるわけなんです。で、そしてこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。子羊の婚姻です。イエス様と結婚する、その花嫁が今この結婚式を挙げるよということなんです。で、その前にですね、このハレルヤといったところ、この6節で、 我らの神である主は王となられたと書いてあります。で、黙示録の前のこの11章のところでも、11章の17節のところでも、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝しますって書いてあります。イエス様は今神の御座の右に座っておられます。神の右にですね、座っておられる王子ですね、王子です、プリンスですね。で、座っておられるんです。で、王様なんですね。で、どうして王様になれたかと言われたら、言ったら、イエス様が自分の命、そして自分の血を流してこの世を神様のものにするために買い取ってくださったわけですね。神様が、父なる神様が自分の子の血を、この命を代価として、それを代価として、そしてこの世界を買い取ってくださった、あがなってくださったわけです。で、だからイエス様は王となることがおできになった。あのピリピ人への手紙の2章で有名なところ、イエス様は神であられる方なのに、そこのとこに固執されないでですね、人となってですね、実に自分、十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえ神はこの御子を、あらゆる名に勝るところにですね、こう引き上げてくださって、で、全てのものがこの方はイエス・キリストは主であると告白するんだというふうに書かれている通り、イエス様が十字架の道を歩んでくださったおかげで、イエス様がそのような高い地位に今ついておられるわけなんですが、どうでしょうか。今の世界を見て、全てのものがイエス様のその王権に従っているでしょうか。いないですね。で、ヘブル人への手紙とかいろんなところで、全てのものがこの方のに従っているわけではないんだと書いてあるわけなんです。そこで、あの有名なところで、この、詩編の2編のところでですね、メシアの有名な予言の箇所なんですが、ここじゃないな、すみません、ここじゃなかったですね、ちょっと忘れたんですけど、すみません、開かなくていいですすみません、あなた私の右に座っていなさいと父なる神様がイエス様にこう言われるところがあるんですね。そして、全てのものを従わせる時までにそこに座っていなさいと、今座っていらっしゃるんです、イエス様がです、ね、けれども立ち上がる時が来ます。で、今はイエス様は実際に世界のものをご自分のものとしておられるんですけれども、その所有権を行使していらっしゃらないんですね。まだ行使していないんです。だから本当はこの世界はイエス様のものなのに、不法に占拠している悪魔がいるわけなんです。それゆえにこの世でいろんな悪いことが起こっているわけなんです。けれども今ここで王となられたと書かれているのは、所有権を行使しますよということなんです。立てこもっている、まあ、テロリストがいてですね、そこにこうスワットが行ってですね、こう戦っていくっていうような状態ですね。またはブルゾーザーが来てその建物を壊していくっていう、そういう行使しますよということで王となる。そしたらもう実質的にも目に見える形でこの世界がキリストの支配の中に入っていく。このことについてハレルヤと言ってるんです。そして喜び楽しみ、神を褒めたたえよ、子羊の婚姻の時が来た、花嫁はその用意ができたのだからと書いてあります。で、この花嫁というのが8節を見ると、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。生徒たちなんです。これは誰ですか。 教会です。教会です。教会が花嫁を待つ、花婿を待つ花嫁として描かれています。聖書の中には例えば第二コリントの11章の2節、コリント人への手紙の第2の11章の2節に、というのも私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。花嫁として描かれています。そしてエペソ人への手紙の5章の26節、いろんな聖書を引用していきますけれども、聞いてるだけでもいいですからね、たくさん開きますのでちょっと大変かもしれませんので、でそこにはキリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書いてあります。このように教会が花嫁として描かれているんですね。これとっても大事なんです。なぜかというと、キリスト教はいわゆる宗教ではないんですね。神様との愛の関係なんです。で、それがいわゆる男と女の結婚をする、結婚として結ばれる関係と同じなんですね。で、それが先ほど引用したエペソの5章のところに書いてあるんですけども、それゆえ2人、男は女と結ばれて一心同体となるのであると。これはこの奥義は偉大ですと。これはキリストと教会のことを指しているのですと書いてあります。アダムとエヴァが一つになった。一心同体になった。で、これは実はキリストと教会の関係を表しているんだよと。つまり花嫁なんだよ教会はということなんです。だから私たちが宗教を考えるときは良い人になるために、でもっとこう理想の状態に近づくため、つまり神様の方に近づくために私たちは頑張っていくんだという、その体系、教理の体系が宗教です。ですね。でもそうじゃないんですね。神様が人となって私たちに近づいてきてくださって、そしていわゆる捨てられた女みたいになっている人を拾ってご自分のものとしてきれいにしてあげてですね、そして整えて本当にきれいな花嫁にして、そして私のところに入ってきなさい、そして結ばれていく、床入りをしていくという関係なんです。で、私たちはイエス様を信じたら霊的にキリストに結ばれたものとなっているんですが、もっと大きなレベルで、もっと広いスケールで歴史を考えていきますと、まだ途中なんです。花嫁と書いてありますね。妻ではないんです。まだ妻にはまだなってないんです。花嫁なんです。イエス様を信じたときに聖書では婚約したんだという状態に私たちを置いてくださっています。先ほど読んだエペソ人への手紙の5章ですね。教会が今花婿を待っている花嫁として準備されているような状態になっていることを描いています。花嫁修行という言葉がありますよね。まああんまり今しませんけれども、食事を作ることができるように、あるいは何でしょうか。ね。いわゆる家事をすることができるようにですね、修行しますよね。で、お父さんとお母さんが、いいお嫁さんをこう見つけるため、いい花婿さんを見つけるようにですね、この男の人をこう写真をたくさん用意してですね、 でこうやってあげるっていう、じゃお見合い結婚ですか。で今でもアジアだったらね、韓国とかも行われてますよ、他の国はたくさん、まあ、日本はちょっと西洋化されているのであんまり行われてないですけれども、で今そういう状態なんだよっていうことなんです。そしたら花嫁にとってどうですか。婚約できたんですね、それで婚約して、で何を待ってるかというと、待ち焦がれてるかというと、花婿が現れてくれるのを待ち焦がれるわけですよね。で準備をしているわけです。でその準備というのは何かといったら、御言葉の洗いと清めだって書いてあるんです。で今私たちがやっているのは、実はで毎週教会に行って聖書の言葉に触れていくことは、実は何かといったら花嫁修行してるんですね。私たちが整えられてイエス様の前に現れるときに、恥ずかしくないようになるために準備をして清められていくということなんです。でちょうど私昨日カルバリチャペルの水曜の礼拝に出たんですけども、そこでは第一ヨハネで、私たちは神を愛しています、それはまず神が私たちを愛してくださってからです、そして兄弟を、憎む者は神を愛してない、神の愛が宿っていないというですね、この第一ヨハネの言葉でテストしてくださいとね、私神様愛してますって言っても、あいつのことなんかもう大嫌いだよ、金やろうと思ったら、それはもう神様の愛はその人にはないよって、ね、テスト受けてんですよ。であるんですよね、私たちこう思い浮かぶ人は出るわけですよね。それでいやそこでやっぱりあるわけで、それを神様の前に持ってってですね、清められていくわけですよね。で準備なんです、これイエス様の花婿であるイエス様をこうにお会いするための準備なんです。それを今やってると。そして当時のユダヤの、今もそうかもしれませんけども、当時のユダヤの結婚式は花嫁の家に花婿がやってきて、英語ではフェッチっていう言葉、フェッチっていう言葉がありますけど、こう引き取るですね。その儀式があります。それはなんですか、イエス様がですね、この終わりの時についてお話になった時、10人の乙女いますよね、この待ってる 花この行列に一緒についていく女の人、あれはまさにその話なんです。花婿がやってきて、この花嫁のところに来て、そして花婿の家にこう連れていく、そのことがあるんですけど、その出来事が敬虚です。イエス様今日来られるかもしれません。私がこれ全部この用意したものが無駄になるようなぐらいに早く来てくれることを私は願いますぐらい早く来るかもしれないわけですね。でイエス様にお会いするときには、私たちは顔と顔を合わせてその方を見ることができる、そしてイエス様が私たちを迎え入れてくださる。で今ここで読んだところはそこなんですよ、結婚式なんです。でその結婚式でウェディングドレスはどうなってるかというと、生徒たちの正しい行いだっていうんですね。正しい行い、頑張ってやってるけど私ちゃんとできてません。忘れないでください、私たちは行いの原理によって救われたのではなくて、信仰の原理によって義と認められたということをパウロがローマ人への手紙で話していますね。私たちは洋服を着るようにキリストの義を身にまとっているわけなんです。これを忘れてはいけませんですね。もうここが前提です。そして私たちはキリストのうちにとどまっていることによって、でキリストが私たちを通してその行いとして、こう働いてくださるわけですね。良い行いをしていくわけです。でその実をイエス様がこのご自分が引き取った教会をこう見てですね、ご自分の実を見ていくわけですよね。そのこの正しい行いを持ってですね、イエス様にこう会うわけなんです。で9節で子羊の婚宴に招かれ、見つかりは私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。 結婚式の後何がありますか？披露宴がありますね。婚姻ではなくて婚宴と書いてます。婚宴ですね。つまり披露宴です。披露宴も行われます。でこれはイエス様が戻って来られた後に神様の国千年王国においてパーティーが開かれますですね。そこで、この、みんなでお祝いをする時が、書いてありますけれども、例えば、どこだっけかな、マタイによる福音書、ちょっと待ってくださいね。マタイによる福音書の8章の11節に、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますって書いてあります。でまたイエス様が、マタイの26章の29節で、最後の晩餐の時にこう言われました。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。飲むことはないとおっしゃってるんですけども、それはあなた方と新しく飲むその日までと。でそれがイエス様が戻ってこられてですね、弟子たちとブドウ酒、つまりパーティーを開くということですね。そしてその後で、これは神の真実の言葉ですと御使いが言っています。なんでこう言ってるか分かりますか？真実じゃないんじゃないかっていう疑いがあるから真実の言葉ですって言ってるわけです。 It's too good to be true っていうことです。あまりにも良い話で信じがたいことだと思うような出来事だから、これは真実の言葉、本当なんだよとおっしゃってるわけです。言ってるわけです、御使いが。で実はこの19章以降に何回か出てきます。これは真実の言葉だ。でなぜかって言ったら、あまりにもすごいから、いやちょっとこれはねっていうぐらいすごいから、もう御使いがこう、これは真実なんだ、真実なんだというふうに念をしてるんですね。で次に非常に興味深い部分が出てきます。10節、そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏したと書いてあるんです。びっくりするようなことが書いてありますね。あの使徒のヨハネですよ。ヨハネが御使い礼拝をしようとしちゃってるんです。びっくりしますね。でもそれだけ私たちが過ちを犯しやすいということなんです。今あまりにもすごい場面を見ています。で御使いも神様の栄光を反射しています、表しています。でそのような状況の中にあって、真の神を拝むのではなく、その神様に使われている、用いられている器を拝んでしまうということが私たちにも絶対にあるんですね。もうこれはよく起こる話なんです。で教会の中でももうすぐに起こってしまいます。神様の素晴らしい働きが行われているのに、その行われた後で、あのね、パスターのメッセージ素晴らしかったわ、いや私はね、あのパスターのメッセージが良かったわと言って、こうごちゃごちゃごちゃごちゃあって、そしてその栄光を受けたですね、パスターはどうなっていくかって言ったらですね、はい、私の言うことに従いなさい、私はこうやりなさい、ああやりなさい、さっきねちょっとあのねちょっとお話をお伺いしましたが、こうカルト化していく教会、もうすぐに起こるんですよ。これ他人事じゃなくてすぐに起こるんです。で今使徒のヨハネもそれをやっちゃおうとしてるんです。で次に御使いが次にこう言ってます。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなた方の兄弟たちと同じしもべです。あなたと同じしもべだよってこう言ってます。 で、実はヨハネ自身も教会に対してこの黙示録を、この渡すときにですね、この一章のところで、一章の9節で、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものだという紹介を自己紹介してるんです。だから自分自身もそれやってしまおうとしたんだけれども、今度は教会にいる人たちが長老であるヨハネに対してそんなことをしないようにプレコーションとして、この前もって警告としてそう言っているわけなんですね。で、本当に神様の栄光が現れると必ず私たちは神様以外のものを拝む傾向が出てくるということで、戒めをここで受けなければいけませんですね。イエス様だけの栄光、これからもうイエス様の栄光が完全に現れた形で見ますけれども、そのイエス様の栄光の前でただひれ伏していくという状態になってなるし、ならなければいけないんですね。で、次に神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。はい、ここはとっても大事です。イエス様がユダヤ人に対してこう言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです、ね、あなた方は一生懸命聖書を調べています、ね、調べて旧約聖書ですね。その当時は当然新約聖書はイエス様が現れた時ではないですから。で、その中に私が証言されているんだよ、こうイエス様がおっしゃったんです。予言の霊は必ずイエス様を証ししているんです、ね、イエス様を証ししているんです。で、他の箇所でもイエス様がよみがえられた後に弟子たちに対して、この律法と予言書と詩篇に書かれていること、これはキリストについて書かれていて私について書かれているんだよと言って解き明かしてくださったんですね、イエス様が。皆さんどうでしょうか。この聖書を通読されたことありますか。最初からこうずっとですね、読んでてですね、そして黙示録まで読まれたことあるでしょうか。ぜひ読んでくださいですね。で、読むときにですね、途中で辛くなってくるんですね。で、どこで辛くなるかというとですね、大体出エジプト記の途中なんですね。幕屋のですね、説明、建築士のなんか、なんですか、図みたいにですね、こう書いてある部分が出てきて、ね、そして今度レビ記なんですね。で、レビ記を見るとですね、この生贄を捧げる、こう水で洗ってこうなって、ああなってという説明が書いて、そこら辺に来るとですね、あ、もうやめようかなとかって思うんですね。でもイエス様は私について証ししてるんですよ、こうおっしゃったんです。イエス・キリストのことを証しするために律法があります。そして予言があります。で、このように読んでいくと、なんてイエス様は素晴らしい方なんだということを、そのレビ記のこの生贄をやっている場面でも発見することができるんです。ぜひ読んでください。初めからじっくりと読んでください。そしてイエス様がどのようにして現れているのかということを読んでいってください。そして予言の霊というのはイエス・キリストの証なんです。もちろん大事です。他に例えばですね、ゴグとマゴグはどこから来るのか、ロシアから来るんだ、で、ペルシャ、今のイランだ、とっても大事です。それはもちろん、その今起こっていることというのは本当に神様が今起こしてくださっているこのことであって、私たちは終わりの時に生きているんだということがですね、分かるわけなんですけれども、イエス様のことを証しするために、イエス様がこれから来られて、そして今から読むイエス様がどのような方なのかを知るために、その方が来るのが近づいているんだということを知るための一つの印でしかないわけなんです。イエスの証は予言の霊です。で、11節を見てください。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は 忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。天が開かれました。今までは、この黙示録を読んでいくと、地上で災いが下っている場面と、それ天国で神様を賛美している場面、これも行ったり来たり行ったり来たりしているんですね。同じ出来事なんですけど、ちょっと場面はほら映画でもそうですよね。このドラマでも何でも行ったり来たりしないとこう描きませんよね。同時進行でもね。でそれを描いているんですが、今それが一つになってます。天が開かれます、ね、そしてその天からその栄光を持った方が地上にやってこられるんです。何が起こるかって言ったら戦いが起こります。天は完全な場所です。完全な義がある場所です。神様のスタンダードがあるところです。そして完全に履き違えて、もう全然違うところにある地上に今来られるときに何が起こるかといったら、戦いが起こります。戦争が起こります。それが白い馬に乗っていると書いてあるんですね。実はこの白い馬は出てきてるんです。すでにどこに出てきてるか分かりますか？覚えてる方いらっしゃいますか？黙示録で6章です。そうです。大観観難時代が始まる時の初めの第一の封印が解かれた時に白い馬が出てくるんです。でそのそこでは勝利、ま、勝利の上にまた勝利と書いてあります。でもその白い馬は偽物なんですね。なんで偽物かって分かるかって言ったら、その後に災いが続いてきます。戦争があり、飢饉がありですね、インフレーションが起こりと、で大患難の始まりなんです。けれどもキリストは平和の君でしょ偽物なわけですよ。つまり偽メシアであり反キリストなわけなんです。でも本物が今現れてます。本物のキリストが現れて、そしてそれに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方である。素晴らしいですね。ここの言葉は素晴らしいです。英語だと faithful and true と書いてあります。何に対してイエス様が忠実であられ、何に対して真実であられたのか。父なる神に対して忠実で真実であられた方なんです。イエス様がこう質問されたんですね、弟子に。父を見せてください、神様を見せてくださいってこう質問されたんです。なんでそんな質問するんですかとイエス様お答えになりました。今までわからなかったんですか？私と一緒にいて私を見た者は父を見たのです。父なる神を完全な形で証ししてくださった方がイエス様なんですね。で私たちはイエス様を見たら完全に神様のことが分かるわけなんです。でこのような忠実で真実な方で、私たちも、イエス・キリストの証人として召されていることが書かれています。あなたを見たらイエス様を見ることができるかどうか、大きなチャレンジです、いや見ない方がいいよって言いたくなります、ね。だから私たちは聖霊様により頼み、聖霊様の助けを必要としていくわけですね。絶対にできないと思うところで聖霊様が助けてくださって、本当に憎たらしい人に愛を示すことができるようになるわけなんです。自分にはできないけれども神様がそれをしてくださいます。そして義をもって裁きをし戦いをされる。先ほど言いましたようにこの義が今押し寄せて、そして戦いをされる。その戦いをする相手というのは反キリストとその反キリストのところと一緒にいる世界の軍隊ですね、に対してこの戦いをされます。12節で、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。まず燃える炎、つまり裁きを行われて全てを見通す目であります。 私たちはそういう目を持っていません。アメリカを見ても日本を見てもどこを見ても裁判でこれが本当の裁判だって言えるようなものっていうのを私たちは見ることができませんですね。でもイエス様は燃えるこの炎の目を持っておられます。そして次に頭には多くの王冠があって、これとってもいい訳だと思うんですね。王冠、他にも聖書には冠が出てきます。命の冠、義の冠出てきますけれども、そこで使われている冠のギリシャ語とここで使われている、ダイアデムという英語があるかな、その王冠の方ですね、これギリシャ語が違います。でこのイエス様が多くの王冠を持っていらっしゃいます。これからイエス様は王の王として現れてくださいます。たくさん王がいるんですけれども、その王を支配している方として現れます。で次に、ご自身のほか誰も知らないなとありますね。先ほど引用しましたが、ピリピ人への手紙の2章のところでは、すべての名に勝る名を父なる神がイエス様にお与えになりました。名前を付けられるとそこで固定されるわけです。定められるわけなんです。あ、こういう人はこういう特徴だと名前が付けられると、その栄誉も与えられるわけですけれども、私たちのその理解をはるかに超えたその栄光を持っていらっしゃる方、性質を持っていらっしゃる方なんです。イエス様を見たら私たちはまだわからないことがたくさんあります。 100% 神様で 100% 人である方、わからないですよね。なんで 100% 人間なのに、なんで 100% 神なんですか？わかんないです。だから異端が出てくるんですよね。いやいや、実は神様じゃないんだよって、ね。あるいは逆もあるんですよ。肉体取ってなかったんだよ。これはグノーシス主義っていうんです。その異端と戦ってたのが、この、当時の初代教会なんですけどね。でも、イエス様は私たちにはわからない名を持っていらっしゃいます。そして、その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれたとあります。はい。地に染まった衣というと、私たちが思い浮かぶのは十字架の地ですよね。けれども実はここでは十字架の地じゃないんです。十字架の地ではないんです。イザヤ書の63章を開いてください。イザヤ書の63章を開いてください。ここにイエス様が再臨されている予言が書かれています。そして諸国の軍隊と戦われる場面が出てきます。読みます。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来る者、この者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに近い力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私と事を共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを血に流した。飛び地ですよ。戦った結果の諸国の軍隊が今イエス様に戦いを仕掛けているわけなんですけれども、イエス様は彼らをことごとく潰していかれるわけなんです。そしてそこで、血が流れます。その軍隊の血がイエス様の衣にかかってるわけですね。ものすごい光景ですけれども、ここに血に染まった衣、イエス様が戻ってこられてるんだ、戦ってくださってるんだ。そして次に、その名は神の言葉と呼ばれたと、この13節に書かれていますね、黙示録の。 19章。神の言葉、ヨハネが好きなイエス様に対する呼び名ですね。神の言葉。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ね、そして14節を見ると、言葉は肉となり私たちの間に住まわれた。イエス様です。そして、イエス様はその神の言葉となられて、ここで今戦っておられるんです。後に出てきますが、イエス様の口からは、鋭い剣が出ていたと書いてあります。15節ですね。鋭い剣が出ていた。つまり、イエス様の武器は、口なんです。言葉なんです。言葉によって、その軍隊に対して戦われ勝利していかれるわけなんです。神の言葉には力があります。どれだけ力があるかといったら、無から有を創造する力があります。光をあれと言われたら、その言葉の通りに光ができる力を神様は持っておられるわけなんです。その力を持って、核ミサイルとかですね、生物兵器とか分かんないですけども、粉々にしてってですね、戦ってくださるわけなんです。簡単ですよね。死ねって言ったら死ぬわけですよ、彼らは。非常に滑稽な光景ですよ、実はですね。天と地を作られた全能で、全能の神に対してですね、核ミサイルを持ってですね、戦っていくわけですよ。無理ですよね、当然。この地球だけじゃなくて、この銀河系全部作られた方です、ね、その方に対して、この戦っているわけです。そして天にある軍勢は真っ白な清い朝衣を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。これ誰でしょう。清い朝布を着てですから、先ほど出てきたのは花嫁ですよね。教会です。教会が共にイエス様と地上、イエス様と一緒に地上に降りてくるわけなんです。で、先ほどですね、読んだイザヤ書の63章には、私を助けてくれる者は誰もいないって書いてある。私一人で戦うって書いてあるんです。今付き従ったって書いてますよね。だから一緒に私たちが戦ってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、イエス様だけがお一人で戦われるわけです。そしてこの方の口からは、諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。これ詩編の2編から来ています。有名なメシアの予言ですけれども、大勢の者が寄り集まってですね、そしてこの神とキリストに対して戦うけれども、神様あざ笑ってる。神様あざ笑う方なんですね。バカじゃないのお前たちってこう笑ってらっしゃるわけです。あまりにもバカらしいですよね、全能の神様に対して。そして、この粉々にこの、鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると書いてあります。で、千年王国が始まるときに、始まってからイエス様の統治の仕方は、この鉄の杖を持った統治です。羊飼いは羊を木の杖ですね、を持ってこうやるわけですよね。こうちょっとそれた羊をこう、だから鉄の杖なんです。つまり絶対的なこう王政ですね、王として。だからそこでは裁判でぐちゃぐちゃやってないんですよ。もうイエス様がその場でその刑を執行してくださる。だから完全な正義がこの、ある国がこの千年王国になります。そしてこの逆舟を踏まれると書いてありますね。これはもう16章の最後のところに、16章かな、14章ですね。14章の最後のところに書いてありますが、 19節、御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。はい、1600スタディオン、296キロですね。馬の靴輪、どのくらいですか、このくらいですか、わかんないですけど、もっとかな、上かな、わかんない、 馬はあまり知らないんですけど、はい、で296キロ血が広がってるわけです。ちょっと考えられないんですが、世界の軍隊が来て、でこの296キロっていうのは大体エルサレムのあそこのあたりから、でエドムの、今ヨルダンでいうペトラですね、あの一帯なんです、大体。で先ほど読んだ、この予言に従いますと、イエス様はまずユダヤ人が隠れているペトラですね、そこのボツラとも呼ばれますが、そこのところにイエス様はやってきてくださいます。なぜかといったら、世界がユダヤ人を虐殺する、すべてを滅ぼそうとやってくる、反キリストが率いてですね、やってこようとするからなんです。でもイエス様がそこで来て、そして救われる、彼らと戦うんです。で戦いがですね、どんどん移っていってエルサレムに行きます。でゼカリア書にですね、このエルサレムの住民がそのイエス様を見ることが予言されています。そして、ユダヤ人は、あ、この方がメシアなんだということに気づいて、そして救われるわけなんですけれども、イエス様がオリーブ山に立たれて、そして立たれたら、この天変地異が起こってですね、地殻が変動してですね、そして、そこで、そこからこの神の国が始まるわけなんですね。でこういうシナリオになっているわけなんですけれども、そこ戦った時にですね、だからちょうどボツラからこのエルサレムのところ一帯ですよ、そこにこう酒舟状態ですね、血があふれるわけですということが書かれていて、その着物にも桃にも、わかりますか、名前が書いてあるんです。王の王、主の主という名が書かれていた。王の王、主の主というのが着物にも桃にも書かれていて、何でかわかりますか、見ることができるようにですよ、すべての人が見ることができるようにしたわけです。イエス様言われました。あそこにキリストがいる、ここにキリストがいると言っても惑わされてはいけませんよ。そういう隠れたところにキリストが来られるのではなくて、稲妻が東から西にきらめくように、すべての人がはっきりと見ることができる形で見ることができるんだよという、もうすべての人が、だから黙示録の最初のところに、すべての諸国民がキリストを見て嘆くって書いてあるんですね。それはすべての人が見てるわけなんです。そして王の王、主の主、英語を見ると全部大文字で書かれてます。 The King of Kings, The Lord, Lord of Lords って書いてます。でギリシャ語も実は大文字なんです。わかりますか、ここだけ特別、ずっと小文字で書かれてるんですね、ギリシャ語見ると、ね、でここだけ大文字なんです。今ここで私が語ることができなくなって、もう皆さんももうひれ伏すような状態になると思います。イエス様が戻ってこられた時はですね、王の王、主の主、ものすごい栄光が今広がっているわけですね。そして今度また別の場面に移ります。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まりなさい。鳥に対して向かっています。先ほどは子羊の講演がありましたけれども、ここでは神の大宴会、鳥に対して言っています。何か、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人のと奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよ。すごいですね。鳥獣が死体、転がっている死体をつついている状態です。食べなさい。このエゼキエル書にも、このゴグとマゴグの予言のところで、この食べていきなさいというこの予言が書かれてますね。という神様の裁きが書かれています。そして次に、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。ちょっと場面が戻るんですね。またこの彼らが殺されている 前の話、これ戦っている場面ですね。そしてすると獣は捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたとあります。はい、ここに獣が出てきましたですね。獣の国を支配していた獣、先ほどは大バビロンの裁きが書かれてますけど、ここでは獣です。で、獣とそして惑わしていたこの他の獣もいるわけですね。これは13章に出てきますですね。後でじっくりもし読まれていることない方は読んでください。そこにこの獣の像を拝まない者はですね、みんな殺されていくと。そして刻印が押されてですね、獣の名前 の666の刻印が名前があるんだということが書かれてますけれども、それ売ることも買うこともできない状態になっているとですね。で、そのそれを先導した、このもう一人の獣も彼と一緒に捕らえられて、硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。先ほど言いましたように、黙示録のこの最後の部分のテーマは天国か地獄かなんですけど、この地獄なんですね。で、地獄にもいくつかの種類がありまして、ここで語られている火と硫黄ですね、この火の池ですね、ここがあります。これゲヘナと呼ばれていますですね。ゲヘナで、後でまた出てきますけれども、この底知れぬところっていうのは出てきますが、ここでゲヘナです。で、生きたままで投げ込まれたと言われます。これ彼らに対する裁きが激しいことを表しています。生きたままで黄泉に下った人覚えてますか？生きたままで天国行ったって、あのエノクとかですね、あのエリアとかいますけれども、地獄行った人もいるんですね。このハデス行った人も誰だか覚えてますか？旧約聖書です。コラです。コラね、地面が割れて、モーセとアロンにこうイチャモンつけたんですね。で、そして地面が割れてですね、地の中に入ってきました。生きたままで黄泉に下ったと書いてあります。で、こういうふうに神に反抗する、神の権威に反抗し、公然とですね、こう戦っていく者に対するこの激しい裁きとして、今生きたまま投げ込まれました。そして21節、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、全ての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べたとあります。ですね、本当は20章を続けていきたいんですが、ちょっと休憩を、しましょうですね。一旦休憩をします。はい。